業、金融、不動産の営業に知ってほしい認知症相続対象者への営業手法。
日本認知症資産相談士協会赤尾はじめです。本日もよろしくお願いします。
はい、インタビュアーの高田和子です。本日もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
赤尾さん、今日はお客様ゲストをお迎えして の対談形式という形で進めさせていただきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今保険会社にお勤めでいらっしゃるということで、ちょっと簡単に自己紹介の方をまずはじめにお願いしてもよろしいですか。
はい、ありがとうございます。保険会社に勤めておりまして、で31歳です。で、新卒で信用金庫の方に丸3年勤めまして、でその後生命保険会社の方に転職してきまして、今やってる仕事内容としては、保険ご販売いただいてる代理店様のサポートっていうところで代理店営業でさせていただいております。代理店様が困ってらっしゃることのサポートであったり、提案手法を一緒に考えるであったり、お客様の課題解決っていうところに一緒に取り組んでる部署でございます。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今赤尾さんとどのように進めてお仕事のやり取りをされているか、赤尾さんの方からお願いします。
はい、僕の方が、保険を販売するときにですね、サポートしていただいて、お客様にこんな商品ありますよとか、あとは売り方を一緒に考えていただける非常に大切な、立ち位置で立ていただいております。
はい、今どのような感じで実際に具体的な話と対談をちょっと進めていただければと思いますので、お願いします。
はい、ありがとうございます。僕自身としては今認知症の協会を立ち上げて、活動している中でですね、非常に重要な、お客さんにとっての役割を担っていただいております。で、会社としてですね、認知症の予防であったりとか、相続、こういったことに関してですね、どういった考え方で取り組んでおられるのかとか、今後会社の方針としてですね、高齢者に向けてとか相続に向けてですね、どういった取り組み方をしていこうみたいな、考え方を持ちか教えていただけたらなと思います。
ありがとうございます。私が所属している会社としても、今介護保険にすごい力を入れている部分がございまして、で、やっぱり高齢化社会っていうところと、あと介護、そういうところはこれからの社会問題かなというふうに思っておりますんで、介護保険に力を入れているっていうところでございます。で、介護になるなった時の、対策として、いろんな手法あると思うんですけれども、生命保険にしかできないことっていうのも、たくさんあるかなと思います。で、その中でも、特に保険であれば、その指定代理請求制度っていうのがございまして、お父さんが介護になられて、銀行の口座が凍結されちゃいますっていう、危険性がございますので、資産の一部を保険に変えておけば、その保険を、介護認知症とかになった時に、娘さんとか息子さんとか、自由にお金を使える方に引き出していただいて、介護資金に当てていただくっていう使い方もできますんで、そういったところでサポートをさせていただいております。
ありがとうございます。そうですね、ちょっと事情があって会社名出せないんですけども、外資系の非常に著名な、保険会社ということで、やっぱり保険会社さんと一緒にですね、協会立ち上げてさせていただいてるんですけども、非常にやっぱり保険会社さんとしても注目されてる領域かなと思います。お客さんとしてもやっぱりニュースとか、いろんな、知識持たれてる方が多くなっていっておられますので、そういった保険の内容とかですね、今後ちょっとどんどん積極的に進めていけたらいいかなというふうには思ってはおります。で、ただ昨今ですね、ニュースにぎわしているようなプルデンシャル生命さんの件とかもあったりとかもしますし、非常にやっぱ保険に対してですね、興味持っていただいてるんですけども、保険会社さんに対してというよりも営業さんに対してですね、ちょっと懐疑的になっておられるお客さんも増えてこられてまして、で、会社としてです、 もそうなんですけども、保険業界としてですね、まあなんかプレゼンシャル生命さんみたいな話とか、ちょっと前とかやったら、J さんとかですかね、あとはまあ、かんぽ生命さんとか、まあちょっとこう、保険業界を揺るがしかねないような、ちょっとこう、いろんなトラブルが出てるんですけども、まあ個人的にとか会社的に、今後ちょっとどういうふうな感じになっていくのかとか、どういうことを気をつけていったらいいのかっていうのを高齢者に向けてですね、教えていただけたらなと思います。
そうですね。会社として、どうしていくかとかっていうことは、ちょっと私の口からは、言えないので、まあ、個人的に、そのプルデンシャルのプレスリリースとかを見て、まあ、書いてることを、その、と、まんまなんですけれども、まあ、報酬制度の見直し、まあ、特に、こう、初年度に、ボンって、保険契約を預かりして、こう、一気に年収が上がって、こう、あまり継続的な、収入体系になっていないっていうところであったり、あと採用活動ですね。ちょっと保険業界っていうと、まあ、一般的にすごい稼げて儲かるみたいな、マインドで、まあ、入ってこられるっていうところがあると思いますんで、まあ、そのあたりの採用活動の見直しとかっていうのが進んでいくんじゃないかなと思っております。
ありがとうございます。まあいろんな海外とか欧米のそういう雇用システムとかを真似てされてる業界かなと思いますし、まあ自分もその恩恵には預かってはいるんですけども、やはりまあ人によってもう一回契約取ったら終わりっていう方とかもおられれば、しっかりフォローされる方もいるんじゃないかなっていうんですけども、まあ今後はその後者の流れが強くなるのかっていうと、ちょっと自分自身はそうとは思って、っていうなくて、まあ、ほとんどもうインターネットとかに移行していって、会社がリスク取らないような、まあ、売り上げを目指すんじゃなくて、まあ、リスク回避をしていって、お客さんのフォローが逆に減っていく部分も増えてくるんじゃないかな、というふうにちょっと考えてます。報酬形態とかもほとんど見直しかけられてしまって、営業さんは固定給だけ、みたいな感じとか、に、まあ、なっていく業界なのかなとも思いますので、まあそういった部分をちょっとこう、うちの協会として、まあ営業スキル磨いていってやりましょうとかっていう風な内容でこう、営業さんをフォローしていくとか、もしくはまあ外部的な形でなんか、フォローしていくのかっていう流れになってくるんじゃないかなっていう風には思ってはいます。
はい。
またはそういう中でですね、ちょっと一緒に仕事させていただいてると、まあそういう変化とかも一緒にですね、体験していくかなと思うんですけども、ぜひ、他の営業さんとかも含めて、保険会社さん連携してですね、はい、まあ健全なちょっと営業をしてもらえるように、協会としてもサポートできたらいいかなというふうには思っております。で、なんかまあ今後ですね、まあこういったちょっとこう、世論的に賑わしている内容が増えてくるとは思うんですけども、
はい。
保険業界としてはなんかこう、どういうふうになっていってほしいとか、はい、まあ、個人的な部分とかも含めてですね、将来像みたいなんてなんかもしあったら教えていただけたらなと思います。
あ、そうですね。ありがとうございます。まあ、お客様が、何ですかね、お客様が本意のというか、お客様が、こう、保険をお預かりして終わりっていう形ではなくて、まあ、保険契約って一般的に長いお付き合いになってきます、来ると思うんで、まあ、そこが担当者がまあ一緒に伴走していくっていう、まあ一生のお付き合いができるような、そういった保険業界になっていけばいいなと思っております。
ありがとうございました。そうですね。ぜひそういったちょっとサポートを、一緒にできればいいかなと思いますので、またセミナー等でですね、ご登壇いただいたりとか、はい、そういうマーケティング開拓、できたらいいかなというふうに思っております。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね。今回業界の貴重な話をお伺いできまして、これからも今後もちょっとね、いろいろお付き合いしていくかと思いますが、最後に何かお伝えすることございますか？
最後、そうですね。伝えること。まあ、
世界平和とか。
でもすごいなんか伴走して、ね、そのね、お客様と伴走してこう行っていくっていう思いと、なんか、なかなかね、いろいろ大変な状況もあるかと思いますが、はい。
そうですね、はい、まあ、業界の中にいる人間としては、これを機に、業界がいい方向に変わっていけばいいなと思ってますんで、はい、それの 少しは力になれるように頑張っていきたいなと思います。
ありがとうございます。視聴のお時間ありがとうございました。本日はありがとうございます。
ありがとうございました。